今朝の御言葉をお読みいたします。新約聖書のヘブル人への手紙第9章11節から14節までです。11節からお読みいたします。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものでない、すなわちこの被造世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。親木と子牛の血や若い雌牛の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして、体を清いものにするのなら、まして、キリストが傷のないご自分を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。以上です。今月の22日、2月22日が灰の水曜日になっております。いよいよ、レントに入っていく、受難節に入っていく、私たちのこの歩み、今年のレント、私たちがどのように過ごす必要があるのか、神様によって導かれ、祈りへと、また御言葉へと、私たちが招かれているということを、改めて覚えさせられます。今朝はヘブル人への手紙第9章11節以下の御言葉に聞き入っておりますが、現代の私たちにとっては少々理解しがたい内容であるかもしれません。しかし、大変重要な内容がここには込められています。聖書の中のこうした内容を読んでいきますと、新約聖書の内容、特にイエス・キリストの福音というのを理解するために、旧約聖書がいかに大事であるか、重要であるかということを痛感いたします。もちろん、旧約聖書に通じていないとしても、イエス・キリストの十字架の意味というのは私たちは理解させていただくことができるでしょう。しかし、それがさらに深く、自分の心の中で、あの寒い中、震えている体を温めるように、温かい飲み物をいただいたときに、スーッと体に滲み出る、まあ、染み入るように、私の中に、このキリストの犠牲の十字架の意味というものが、原動力となり、私たちの生きる力となっていく、そのためには、やはり旧約聖書の理解というものが必要不可欠であると思われます。今朝のこの箇所は、旧約聖書のレビ記というところに根拠を見出しております。レビ記のあの、最も有名な箇所、16章、贖いの日とも言われますし、なだめの捧げ物といったものの描写がなされているあの箇所です。皆様ご存知の通り、レビ記というのは少々わかりづらいところがたくさんあります。しかし、あの犠牲のシステム、捧げ物、生贄といったもの、それらを理解することによって、私たちはなぜ主イエス・キリストが十字架にかかり、ご自身を捧げなければならなかったのかということを理解することができるようになるのです。今でも英語でスケープゴートという言葉を使いますけれども、まさにそのスケープゴートの語源となるような内容が、レビ記の16章に現れています。ぜひ、今週皆さん時間があるときにお読みになられたらよいのかなと思いますが、ヘブル人への手紙の9章のここでは、この最初の部分、11節までの部分において、旧約聖書に描かれている、まあ、礼拝の規定といったものが書かれてあります。礼拝の規定と地上の聖所、幕や捧げ物、生贄。今の私たちからしますと少々距離があると言いますか、なかなか理解ができない、そんなシステムがそこには書かれてあります。しかし、10節を見ますと、こういう言葉が出てくるんですね。これらのこと、これらの一切のことは、新しい秩序が立てられるとき、それまでの規定であったというのです。新しい秩序という言葉が出てきます。それがまさに主イエス・キリストによってもたらされた新しいオーダー、秩序なんだ ですね。スライドを次お願いします。9章の11節12節をお読みいたします。キリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものでない、すなわちこの秘蔵世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、少し飛びますけれども、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、長年を成し遂げられた。これは新しい秩序が立てられたことによって、キリストが来られ、そしてキリストが大祭司として現れ、誰も入ることのできない天の聖所に一度だけ入られたがゆえに、永遠の贖いというものを私たちのために、全世界のために、全宇宙のために成し遂げられた。そういう言葉になります。この11節原文で見ますと、最初の冒頭のところにキリストという言葉が出てきます。キリストから始まる文章と言ってよいでしょう。まさにキリストというお方が強調されている。そしてこの11節12節のすべての動詞の主語はキリストであります。キリストが来られた、この地上で歩まれた、生涯を送り、生き、喜び、嘆き、語り、癒し、そしてご自身を十字架の上で捧げられた。そのことによって永遠の贖いが完成した。これらの主語すべてがキリストであるわけであります。レビ記16章の贖いの日がこの背景にあると申し上げました。その状況を完成させたのがまさにこのイエス・キリストである。完全なるものとしたのがイエス・キリストであるというのです。その完成のため、そのためには、なんと主イエス・キリストは死ななければならなかったというのが聖書が私たちに伝える指針であります。贖いの日というのは、レビ記を見ていただくとわかりますけれども、一年に一回大祭司が至聖所に入っていく、そういう、場面でありまして、そのためには朝早くから様々な準備をしなければなりませんでした。16章の前の10章のところでは、あのアロンの息子たちが火を間違えたがゆえに命を落とすということが記されてあります。つまりここでの贖いの日というのは、大祭司、そして司祭にとっては命がけのことでありました。神の罪を背負い、そしてその罪を許すために、動物が生贄として、代わりとして捧げられた。そのために大祭司は注意をしながら、神がおっしゃることそのものをその通りに行わなければなりませんでした。しかし、それは完全なものではなかったわけでありまして、後に主イエス・キリストが来られたことによって、その死を通して、完全に、そして一度だけ、キリストが天の御国を開き、そこに入られることによって、これが完成したという、そういう論理の展開になっているわけです。このことを表現しているのが、教会に与えられている信仰告白であります。使徒信条と呼ばれるものの中にも、死にて葬られというフレーズが出てきますし、ニケア信条の中にも、ポンティオ・ピラトの下で十字架につけられ、苦しみを受け、葬られ。わざわざ葬られという言葉が、この信条の中に含まれているというのは大変、重要なことでありました。信仰告白が教会において書き上げられ、そして語り継がれてきたのは、そのことによって歴史的に起こったこの出来事を確認するためであり、また主イエスに対する信仰をキリスト者が時代を超え、歴史を超え、表明し宣言し続けるためでもありました。皆さんの中には詳しい方もおられるかもしれません。スライド次をお願いします。16世紀にハイデルベルク信仰問答というものが完成されました。完璧ではない信仰問答でありますけれども、しかし教会の中で 洗礼を受けたいと願っておられる方々へのある意味教育の一環として、また私たちが信じているこのキリスト教のこの信仰とはどういうものかというのを簡潔にまとめられているものであります。スライドでは英語でしか出していませんけれども、問いの40というところにこう書いてあるんですね。なぜキリストは死を苦しまなければならなかったのですか。その答えとして、なぜなら神の義と真実のゆえに、神の御子の死による以外に私たちの罪を償うことができなかったからですとあります。キリストという神である、誠の神であり誠の人であったお方がなぜ死ななければならなかったのか、なぜ死を苦しまなければならなかったのか、それは私たちの罪を完全に償うためであった、そのことを覚えなさいというのです。次のスライドお願いします。問いの41ではこうあります。ではなぜこの方は葬られたのですか。これは使徒信条の言葉になぞって書かれていることであると思いますけれども、わざわざ葬られたと私たちは告白する必要があるのはなぜですか。答えとして、それによってこの方が本当に死なれたということを証しするためだというふうに言ってるわけです。古代教会においてさまざまな問題が生じました。そのうちの一つであったのが、主イエス・キリストの十字架の死は見せかけの死だったのではないかという問題です。神学的用語では加減論と言いますが、これは見た目は死んだ、命を落とした。しかし本当は死んでなかったのではないかという、そういうふうな理論であります。確かに死で終わらず死からの復活というのがあった。そのようにお弟子さんたちが証言していきます。あまりにもありえない出来事が起こった。その死からの復活というのをどう理解し説明すべきかというのが、初代教会では激論となりました。死んだように見えた。もしかしたら他の人が代わりに死んだんじゃないか。あたかもイエス・キリストは一度死なれ、葬られ、そして死から復活されたというふうにお弟子さんたちがそうやって作ったんじゃないか。まあそう説明した方がわかりやすいし受け入れやすい。しかし聖書も教会もこの考えに対してノー、イナ、そういうふうに突きつけたわけであります。キリストは確かに血を流し誠に死なれた。死ななければならなかった。そのキリストの死がなければ永遠のあがないなどということは到底達成されなかった。つまり救いはもたらされることはないのだという、その力強い信仰告白と宣言であるわけです。しかしそうしていきますと、ではなぜ私たち自身が死に直面しなければならないのかという問いが出てきます。次のスライドお願いします。ハイデルベルグではその次の問いの42でそのことが扱われています。キリストが私たちのために死んでくださったのならどうして私たちも死ななければならないのですか？その答えとして、私たちの死は自分の罪に対する償いなのではなく、むしろ罪との死別であり、永遠の命への入り口なのですというふうに告白しています。人間の罪に対する神の要求というのは、私たち人間が担えるレベルではありません。詩編の49編の6節から8節にはこういう言葉があります。彼らは自分の財産により頼み豊かな富を誇っている。兄弟さえも人は贖い出すことができない。自分の身の代金を神に払うことはできない。この言葉の意味がどういうことなのかというのは今割愛いたしますけれども、しかし人間は他の人のために身の代金を払うことも償いをすることもできない。ましや自分のために、自分の罪のために償いをするということもできないのだというのが聖書の一貫したメッセージ、見方であります。主イエスのこの死というのは天への道を切り開くために必要であった。 そして私たちの誰もがいずれ通ることになるこの死という問題は、それはそこで終わるのではなく永遠の命への入り口なのだという理解をキリストを通して私たちは持つことができるというふうに言うわけです。これを成し遂げ確かなものにしてくださるのは誠の神であり、誠の人であるイエス・キリストしかおられませんよというのが、聖書を通して私たちに伝えられていることであります。永遠の贖いという言葉がここにヘブル人への手紙の9章に出てきます。これはなかなか興味深い言葉であると思います。この永遠の贖いという言葉の語源をたどっていきますと、聖書にはいくつかの意味が込められているということに気づかされると思います。それは何かを買い戻すという意味であったり、贖いのための代価を払って買い取るという意味であったり、私たちのために呪われたものとなることで私たちを律法と罪の呪いから救い出すという意味であったり、さらには奴隷という身分、その奴隷からの解放、あのイスラエルの民をエジプトから脱出させたことに通ずるあのイメージというものもここには込められているようであります。少々余談になりますけれども、この奴隷からの解放というこの考え方、私たちは今日教会においてあまり語られなくなってしまったということを丁寧に述べたのがグスタフ・アウレンという人でありまして、勝利者キリストという題名の書物をだいぶ前になりますけれども出されました。これは今の私たちが知る限りでのその東方教会という東方教会の人たちの理解に通ずる考え方であります。キリストの十字架というのは私たちの罪の償い、私たちの身代わり、そして罪が許される、そのように理解するのは正しいことでありますが、しかし聖書にはさらに多くの捉え方というのがあるというのです。それが彼らの注目する勝利者イエス・キリスト、隷属状態からの解放、罪の束縛からの勝利、こういったイメージであるというのですね。これはとても大切な、そして私たちがもっとアプリシエイトする必要のある考え方、そして捉え方ではないかと思います。私と神様の関係の中の修復、これは大事です。でもそこでとどまる、そこでよかったね、許されたね、それで終わるのではなく、この全世界、全宇宙も、本来あるべき姿へと回復され、変えられていく、そのために勝利を得られたキリストという、そのイメージと力、そして権限というものが、ここには込められているのです。私たちはどうしてもアダムとエヴァ、そのアダムとの連帯責任的理解というものが強いように思われますが、しかし、アダムから受け継いだ隷属状態からの解放というのも、そしてそこに勝利、キリストを通して勝利を得るというこの考え方も、聖書の中から理解し、アプリシエイトしていく必要があるようです。いずれにしましても、キリストのこの血、主の血による贖いというのは、後にヘブル人への手紙の9章22節に出てきますけれども、罪の許しにつながります。血を流すことがなければ、罪の許しはありませんと9章22節にある通りです。つまり、ここに本当の死がなければ、誠に葬られるのでなければ、私たちには救いも、永遠の命も、新しい命も成り立たないというのです。ある牧師はこういうことをおっしゃっていました。葬られるというのは、生きている人間の最後の事態であります。生かされているもののこの現実の世界と完全に分けられるとき、葬られるというのは、これによってこの世界の場所はなくなるということ。現在と未来が消失して過去だけの存在になるということです。 少々わかりづらいかもしれませんけれども、葬られるというのはもうこの世には場所がない。現在も未来も消失し、過去の記憶、過去だけの存在になる。私たちは葬儀というものを大切にいたします。それはそこに絶望があるからではありません。人が生かされ、そしてその生涯を終えた。そこで葬られるというのは、その人の過去を通して、生き様を通して、神が示してくださった恵みと栄光をもう一度思い起こし、悲しみの最中にありますけれども、しかし手にある希望というものをもう一度確認する。それが確かなものであるということ。そのような形として大切にしています。個人的には私は火葬場のあのご遺体が、入っていくあの瞬間というのは大変きついものを持っています。それほど親しくなかった方のご葬儀であっても、あの瞬間だけは涙が止まらなくなってしまう、そんな非常にきつい瞬間であります。葬られるというのは、その生きている人間の最後の事態、そのことを示す。だから私たちは、この葬られるということをとても大切にいたします。しかし、今朝のこの聖書の箇所で述べられているこの箇所で注目しなくてはならないのは、この葬られたというのが、主イエス・キリストであるということです。葬られたのであります。そういう事実であります。葬られるというのは、見方を変えますと、命の源である神から最も遠く離れるということ、光の届かないところ、罪の究極的な奥深さ、そういうふうに表現する人たちもおられます。人間と非造物の世界のすべてが抱える闇の奥深いところ、それを象徴するような事態と言っても過言ではないでしょう。主イエスが葬られたというのは、そのようなところにまで主イエスは我々を救うために、永遠の贖いを実現し、天への道を開かれるために、そのようなところまで介入してくださったということです。永遠の贖いというのをもたらすためには、そこまで徹底的に行かねばなりませんでした。ぐーっと入っていかなければなりませんでした。上辺だけの救いではありません。私たちを罪の束縛、そして呪い、そういったことから完全に解放し、癒し、生かすために、根本的なところまで安全に救わなければならなかった。そのために、確かに死なれ、確かに葬られなければならなかった。そしてこの葬られたことによって、私たちに与えられている、約束されている救い、永遠の命というものは、今アベイラブルになり、確かなるものとなったのだ。聖書が語り継ぐ神とはこういう神なんだということを、私たちは日々味わい、覚えなければならないかと思います。我々を救うために、こうまでなさる神が他にいるでしょうか。以前の時代の旧約の時代には、親木やお牛の土、雌牛の灰といったものが振りかけられました。民はそれらを通して清いものとされたとあります。ヘブル人への手紙の著者は言います。もし旧約のそうした儀式が民を清いと宣言するのであれば、誠の大祭司であり救い主なるイエスは、どれだけ偉大な力と効力をもたらすだろうか。彼の死は、彼の血は、どれだけ力を帯びているだろうか。それは、外的なものではありません。内的な 内側からの清めと解放です。そして我々を罪から離れさせ、さらに我々を神に仕えるものとするというのです。14節をもう一度お読みいたします。スライドお願いします。ましてキリストが傷のないご自分を、常しえの御霊によって神のお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうかと書いてあります。死んだ行いから離れさせる、生ける神に仕えるものにする、私たちはそうやって作り変えられていく、本来あるべき姿というのがこういう姿なのだと聖書は捉えているわけですね。私たちキリスト者は洗礼によってキリストと共に葬られたものとなります。自らの命の葬りに先立ってキリストと共に葬られる。だから洗礼というのはとても重要な聖霊点であります。もはや罪と死ではなく、キリストの復活の体にいよいよ近づけられ生かされる存在であります。キリストが開いてくださったその門をキリストについて生きながら入っていく、そんな存在であります。キリストが確かに葬られ死なれたから、そしてこの後にもちろん復活が続きます。それを来週見ますが、確かに新しいことがここから始まっている。このことを知っていて、そしてこの方に結び合わされる、そのことを望んだもの、それが我々キリスト者であります。しかし、ああ、自分は救われた、許された。弱い自分が強められた。よしよしではないのです。私たちは今生きる神に仕えるものとされている。これを忘れてはならないのではないでしょうか。キリストが確かに死なれ葬られたことにより永遠の贖いが達成された。そして確かに生きるものとして、生きる神を礼拝し、生きる神に仕えるものとして、私たちは守り導かれているのだ。これが福音のエッセンスであり、素晴らしいメッセージであり、教会に委ねられた指針であります。しかしここまで分かち合いながら、皆さんも感じられるのではないでしょうか。現代社会の中でこのメッセージを伝えていくことの難しさです。三つほど挙げたいと思います。次のスライドお願いします。道徳観、知の概念、そして死の概念。これらにおいて、私たちがどのようにキリストを指し示し伝えていくべきであるかというのは、私それぞれが考える必要があるかと思います。道徳観、つまり罪とか罪責とか償いとか、多くの人にとってこうした概念は私とは関係ないと思ってしまいます。私は特に悪いことしてないし、捕まるようなこともしてないし、普通に生きて、なんなら隣の人よりもマシに生きてるかもしれない。税金もちゃんと納めているし、この社会にも貢献し、なんなら一週間に5時間ぐらいボランティアをしている。その私がなんでキリストを必要とするんですか。C.S. ルイスはこんなことを言っています。キリスト教は人々に悔い改めを命じ、かつまた許しを約束する。したがって、悔い改めなければならないようなことをやった覚えのない、また許してもらう必要を感じない、そういった人たちに対しては、キリスト教は語る言葉を全く持っていないわけである。真の道徳的法則があり、その法則の背後にある力が存在し、自分はその法則を破って、その力に敵対するものとなってしまった、こういうことを認める、その瞬間、その時に、初めてキリスト教はあなたに向かって語り出すのである。まあ、有名なキリスト教の聖髄という書物の一節でありますが、聖霊様によって心が開かれ、目が開かれて、そして私は、この力、このお方に反することをしてしまった。それをどう気づかせるか、どう語るか、それが問題であります。 高校生や大学生と関わらせていただく中で、いや、このことはなかなか伝えられないかもしれない。罪といった瞬間にみんな爆睡してしまうかもしれないという恐れがいつも授業の中であります。でも彼ら、彼女たちと対話を続けていく中で、ほとんどの人が何かを感じているんですね。罪悪感とまでは言いません。でも何か語られている。そういう感想であったり、レポートであったり、そういったことを示してくれます。そこに私たちが対話を持つ時間をどれだけ持てるのか。それを今私は深く考えさせられています。二番目の難しさというのは知の概念。これは野蛮的。動物を犠牲にするなんて動物愛護団体からクレームがついてしまうような、そんなことをあなたたちは今でも信じ語ってるんですかと言われてしまう、そんな内容です。血を避ける傾向にある現代社会の中で、いや、実は主イエス・キリストのこの尊い血がなければ私たちは許されてないんだ。これをどう語っていくか。これも至難の業であるかもしれません。そして3番目に死の概念。私たちは知らず知らずのうちに死というもの、この現実、この事実、ここから目を避けるようにと、忌避するようにと、仕向けられているような気がいたします。今朝も礼拝の前に健一さんと話をしました。私たち、Google で検索をしたり、いろんな便利なサービスを使ってますけど、どれだけ情報を取られているのかわかりません。同じように、知らず知らずのうちに、私たちは死という現実から目をそらすようにと導かれてしまって、そんな中で、キリストの死というのは誠に大切であり、重大であり、永遠の命というものがあるということを、この世界に、このような世界だからこそ、キリストの福音のメッセージをどうやって伝えていったらよいのか、これは祈り求めていかなければならないことであります。最後のスライドに、ハイデルベルグの信仰問答の大変有名な問いの第一というものを載せておきました。次のスライドお願いします。問いの1というのは大変印象深い内容です。それはこう書いてあります。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか？私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることであります。この問いの続きに、答えには続きが実はございまして、こうあるんですね。この方は、ご自身の尊い血をもって私のすべての罪を完全に償い、悪魔のあらゆる力から私を解放してくださいました。あなたにとっての慰めは何ですか？そう聞かれたら私たちはどう答えるでしょうか？私が生きるにも死ぬにも、私が私自身のものではないということ。そして、私の真実な救い主イエス・キリスト、このお方のものであるということ。これが私の慰めです。唯一の慰めです。私たちにはこのような言葉が与えられています。このような確かなるメッセージが与えられています。そしてこれが教会に与えられているメッセージであり、確かな約束となり、希望となり、力となり、今、方向性を見失ってしまうような、こんな社会の中にあって、確かに導かれる、その道を示してくださいます。主イエス・キリストが確かに葬られた。確かに死なれたことによって、そして、確かに死から蘇られたことによって、私たちには生きる力、生きる希望、誠の平安が与えられている。そのことを今週も覚えつつ、この場から送り出されていきたいと願います。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、どうかあなたの豊かな恵みのうちに、御子イエス・キリストによってすでに与えられている、この永遠の命と贖いを、より深く 分からせてください。キリストの確かなる死から、確かに新たな、新しいことが始まっていることを理解させてください。そしてキリストと共に葬られたことによって、私たちをますます復活の体へと近づけ、あなたのために豊かな実を結ばせてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。